一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を賛美いたします。週の初めの日、安息日、このように愛する兄弟姉妹と共に主の神殿に集い礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血によって私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私に神の言葉、聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道を、救いの道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。とにしよう、失われたものと罪深いものでありますけれども、聖霊様は私たちの賛美祈りを引き上げくださり、主に向かって心から褒め歌い、あばちしようと祈ることができますように主に願いいたします。確定主の恵みと力を受けることができますように、良い羊飼いになるイエス様が私たちに主の恵みと力をお与えくださいますように、どうか救いと癒しと勝利をお与えくださいますようにお願いいたします。どうか真の安息に預かることができますように、神の声と作り変えられるこの礼拝、この日となることができますように祈願して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。先ほど北川佳代子姉妹の祈りの中にございましたけれども、真原雅恵姉妹が今朝ですね、昇天されました。今朝のことであれ、まだですね、全員にはですね、ご連絡できていない状況でございますけれども、99歳で、召されました。容体が悪いということでですね、何かあったら連絡くださいということで、実は、ね、今朝の4時にですね、施設の方からお電話いただきました。3時過ぎにですね、召されたようでございます。体調悪くてですね、一昨日にはヤコブ先生が祈りに行かれ、また昨日はですね、大長ご夫妻が祈りに行ってくださいましたですね。近年はですね、老人施設の方にずっと入院しておられましたので、知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、もうですね、再来月にはもう100歳になるですね、お方がありましたけれども、近年は本当に酸素をですね、こう吸入しながらですね、命をつなぐような状況でございましたですね。教会に来られているときはですね、確か花ちゃんというですね、犬を連れてですね、来ておられて、なんか西郷隆盛じゃないけど、こう犬を引っ張ってですね、教会に来られた思い出がございます。本当に素敵な姉妹でございました。本当に、ですね、99歳でございますのでね、天寿を全うしたと思いますので、本当に、主に賛美を下げですね、本当に姉妹の魂を主の御手にお委ねしたいと思います。来週でもですね、昇天会、追悼会を開くことができればと願っております。今日はですね、先ほど購読いたしましたヨハネによる福音書10章ですね、有名なですね、主は羊飼いですね、イエスは良い羊飼いであるという御言葉からですね、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。羊はですね、日本では北海道ぐらいしか見ることのできないものでありますけれども、イスラエル、また中東、ヨーロッパですね、で当たり前であります。昔私もスコットランドに旅行に行ったらですね、もう羊がもうわーっとですね、道を歩いているような状況でありまして、羊、そして羊飼いですね、もうそこら辺にいるですね、当たり前のそのような状況であります。皆さんご存知のダビデの詩篇23篇でも、主は私の羊飼い、私には何も乏しいことがないですね、詩がございますですね。とイエス様はまさに羊飼いとしてです、ね、私は良い羊飼いであるですね。これはいきなり出て、その言葉が出てきたのではなく、もちろんダビデの詩篇にもありますけれども、イザヤ書の中でも第二イザヤ、バビロン捕囚の中で語られた言葉でありますけれども、主は羊飼いとして群れを養い、群れを持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。主は羊飼いとして群れを養うですね。旧約における成就としてイエス様は来てくださったですね。またエゼキエル書の34章でも、バビロン捕囚のソロホルビンの中において、どこに救いがあるのか。エゼキエル書34章の23節、私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となるですね。我が主もダビデですね、ダビデの子孫であるイエス様ですね。私は彼らと平和の契約を結ぶですね。お前たちは私の群れ、私の牧草地を群れ、牧草地の群れである。お前たちは人間であり、私はお前たちの神であると主なる神は言われるですね。エゼキエル書34章にしっかりとですね、私は彼らのために一人の牧者を起こすであろう、羊飼いを起こすであろうですね。またこの御言葉、まさにこの御言葉の予言として、成就としてイエス様は私たちを救うために来てくださったのでありますですね。ダビデは言いました、主は私の羊飼いである。そうです、 主イエス様は私たちの羊飼いであります。しかも今日ですね、読みましたヨハネ福音書10章の11節で何と書いてあるでしょうかですね。私は良い羊飼いであるですね。14節でも私は良い羊飼いであるです、ね、いわゆる普通の羊飼いではないですね。12節で羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置いて置き去りにして逃げてしまうよですね。まあそういう羊飼いもいるけれどもですね、主は素晴らしい羊飼いである。I am the good shepherd ですね。良い羊飼いであるですね。しかも10節には羊が命を受けるために、しかも豊かに受けるためであるですね。私が来たのはですね、普通の恵みではない、豊かに受けるとですね。そうです、主は良い羊飼いでありますね。あのルカ福音書15章で99匹を置いてでも1匹を探し出すお方ですね。迷った1匹を探し出すお方、私たちは迷うものであります、弱いものであります。その失われた1匹を見つけるですね。主は私たち一人一人、皆さんお一人一人を愛しておられる。改めて今日確認したいと思いますね。羊飼いのイエス様は皆さんお一人一人を愛しておられるですね。聖書を読むと細かい数字がですね、いろんなところに出てくるんですね。もう挙げればキリがないんですけれどもですね、本当に一人一人愛してるんだなとですね。昔はですね、新聞読んでても野球のですね、こう結果とかですね出てきたらスポーツ欄ですね、ソフトバンク対なんとかですね、人数4万8000人とかですね、1000人単位だったんですね。で今はですね、1人単位まできちんと表示しないといけないで、まあ、決まりがですね、決まったようでですね、もう何百何十何人というですね、とこまでこうですね、一旦人数、来場者の人数が出てくるわけですけれども、まあ、それは最近になってのことでありますけれども、まさに2000年前から、いや3000年、4000年前から、一人一人が本当に尊い存在として、イエス様を失ってはならないですね。あの使徒言行録27章で、ですね、パウロがいよいよローマに行く最後の船の中でですね、神様はパウロに言いました。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。ですね、一人として命を失うものはないですね。ですから大丈夫ですよ。ですね、あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。もう全部髪の毛一本、まあですね、まあ年を取ればなくなるかもしれませんけれども、それぐらい神様は皆さんお一人とも見ておられますよ。船にいた私たちは全部で276人であった。細かいですね、ちゃんとですね、276人であった。ここまで聖書は書いてる。それは一人として失ってはならない。皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。このようにして全員が無事に上陸した。276人が全員です。275人ではいけない。みんなが救われなければならない。イエス様はそのように本当に一人一人を愛しておられる。普通の羊飼いではない。良い羊飼い、羊が命を受けるため、また豊かに受けるためであるですね。今日私たちはそのことを確認したいと思いますですね。イエス様は良い羊飼いであるですね。普通の羊飼いではない。皆さんお一人一人、人生を導かれるお方であるですね。じゃあ具体的に良い羊飼いとはどういうことかということですね。まあ2点ちょっとお話したいんですけれども、良い羊飼いとはどういうことかですね。それはパウロがですね、言いましたですね、何かですね、まあ人生すべてがハッピーかというとそうではないですね。パウロ言いました、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。羊飼い、主は良いお方、先ほど賛美しましたけれども、本当に主は良いお方ですね。それはなぜかですね、すべてが益へと変えられるから。ですね、いや人生いろんな大変なことありますよとですね、苦しいことありますよ、病気もありますよですね。しかし主はパウロが言う通り全てを益に変えてくださるですね。それは内村勘三先生がおっしゃられましたですね。もうそのですね、万事益となるというその言葉の中でですね、私たちは人生において幸運は我々を助け、災禍災いですね、まあ、いろんなもう本当に日本でも災い起きておりますけれども、天変地異がですね、災禍は我を妨ぐるものと考える。ゆえに敵と失敗と災禍、災いとは我らの極道に嫌気する嫌なものである。しかし、クリスチャンにとっては敵も友も成功も失敗も幸運も災禍も災いもことごとく己を助くるものである。陰険なる敵の襲撃に愛しときは、 誰といえども心持ち悪しき者である。しかし後に至りてみれば、彼もまた我を助けし者、神より我を助くべき、使わされし者、彼ありたればこそかえって我は助かったのであると看護ですね、悟らざるを得ない。また失敗困窮苦難に愛しては言うもんやる方なく、もう憂慮ですね、またもう苦悶するやる方なく、ひとえに孤独無縁の身を恨むも、後に至りてみれば、これ神の愛の訪れにして、これありてこそ我の天国への歩みは幸いに続ききたったのであると思うに至る。実に神を愛する者にはすべてのことを働きて益をなす。世のいわゆる悪しきことが来たれば来たるほど、神の恩恵は多く加わるのであると内村勘三先生はおっしゃっておりますね。そしてこの万事ということですね、パウロが言った万事ですけれども、すべては万事は善悪ともに含まる語であるが、この場合は世のいわゆる悪しきことの方が主に筆者の心を占めていたと推定されるのであるですね。パウロはいろんな苦難を得ましたですね。もうどちらかというとこの万事というのは悪いことの方が多いのであるですね。しかしそれが益へと変えられる。イエス様はすべてのことを益に変えてくださる良いお方であるですね。それはまさに仲介書を書いたこの内村勘三ご自身もそうでありますね。先生ご自身もそうであります。いろんなことがありました。自分の娘が死にました。不敬事件で被告人としての、ね、苦しみを受けました。しかし彼は何と言ったでしょうか。最後晩年に、人生ことごとく変えてある、人生はすべてよかった、すべてが益へと変えられた、主は良い筋交いであるですね。人生が最初から最後までハッピーだったとは言ってないんですね。いろんなことあるけれども、しかしそれがすべて益へと変えられるですね。私たちはそのようなお方を信じているのであります。ですから私たちはですね、そのお方に対してどうしなければならないのか、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。先ほど第一テサロニケ5章16節から読んでいただきましたけれどもですね、主は良いお方であるから、先ほど賛美した通りでありますね。ですから私たちは主に賛美を捧げるですね。それがクリスチャンとしての歩みでありますですね。有名な詩篇3編の2節にこのような言葉があります。私の魂を主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。先ほどの主は良い方のもともとの歌詞になるですね、詩でありますけれども、私の魂を主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。新改訳では、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなですね。聖歌集では、数えてみよ主の恵みという賛美がありますですね。本当に主をよくしてくださった、本当に主は人生においてよくしてくださった、いろんなことがあるけれどもよくしてくださった、だから私たちは主を賛美する、私の魂を主をたたえよですね。ですから私たちも今日の礼拝で、本当に礼拝の中で賛美があるわけですよね。人生を振り返るといろんなことがあるし、今も苦しみの中にある方もおられるかもしれません。しかし私たちは全てを良きに変えてくださるお方がいるから、だから私たちは賛美をすることができるんです、ね、私たちは賛美を通して、祈りを通して主は益へと変えてくださるからです、ね、ダビデはそれこそ先ほど詩篇23編で、主は私の羊飼い、私には何も乏しいことがないと言ったわけであります。主は私の良い羊飼いであるです、ね、しかし彼自身の人生は今です、ね、サムリキを尊天祈祷会で聖書2回で読んでおりますけれども、もう幾多の苦難ですね、もう殺されそうになる、もう前半生はもう逃避行の人生であります。しかもまた後半もですね、自分の息子から殺されそうになったりですね、本当の意味で、この世的に幸いであったかどうかと言われれば、どちらかといえばソロモンの子供のソロモンの方が栄えたのでありますね。神殿を作ったのもソロモンでありますね。ダビデの人生はどちらかというと、もちろん統一王朝を作りましたけれどもですね、その人生のほとんど全てはもう苦しみの人生であったと言っても過言ではありません。しかしそれでも彼は賛美をする人でありました。ご存知の通り、契約の箱、神の箱がやってきたときにですね、本当に主を賛美したですね。主は良いお方であるですね。ですから私たちも主に賛美を捧げる。我が魂を主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならないですね。私たちは賛美をするときに、主は良いお方である、主は良い筋飼いである、万事を益としてくださる、ね、 ですね。そのことを私はしっかりと心に刻みたいと願うのであります。先日、昇天者記念礼拝がありましたですね。個人名簿朗読という時間がありましてですね、納骨されている方、もう150名近くですね、もうたくさんの方いらっしゃいますね。ですから私は名前を間違えないようにですね、あれは家でですね、練習して、それからこっちに来るわけですね。それでも緊張するからですね、ただ名前呼んでるようですけども、ちょっと難しかったりしてですね、ちょっとこう言い間違えたりもですね、してしまうわけでありますね。まあ、今はですね、名前を読むだけではなくですね、いい先生ご夫妻や高田家のお働きでですね、顔写真もですね、あのスキャナーで撮ってですね、写すようになりましたですね。まあ、特に最近亡くなられた方はですね、写真を見ると、あ、懐かしいなとかいろいろ思い起こすわけでありますけれどもですね、まあ、最初のに出てくるですね、名前でですね、武田昭辰慶というですね、名前が出てきますね。私はですね、その名前を見ながら、また写真を見ながら、あーとですね、いつも思いますですね。まあ、この武田昭辰家では私のですね、まあ、おじいちゃんですね。まあ、武田広志牧師の父親でありますですね。この武田昭辰家でありますけれどもですね、いわゆるですね、武田広志牧師からしたらいつも話がありますけれども、とんでもない父親だとですね。もうですね、とんでもないですね。もう自分の墓に酒をかけてくれというようなですね、そういうですね、父親であったというですね、お聞きしておりますね。まあ、早稲田大学政経学部をですね、当時卒業してですね、まあ、産婦人科の息子としてですね、まあ、生まれたわけでありますけれども、しかしですね、もう道楽息子で、大酒飲みで女好きであるというですね、もういつもいつもその話を聞いてですね、ああ、そんなおじいちゃんだったのかと思いながらですね、まあ、私は全然、まあ、武田広志牧師も2歳、3歳の時ですね、もう亡くされたのでですね、私は全くですね、分かりませんけれどもですね、ですね、もうそのことによってですね、もう昭辰さんの奥さんであるですね、正美さんがどれほど苦しんだかですね、本当にですね、もう武田広志牧師もそれゆえに苦しんでですね、武田家も本当に貧しかったんですよね。しかしですね、それゆえにですね、武田先生はもう貧しかったから新聞配達をせざるを得なかった。そしてその新聞配達のところに高橋信義さんというクリスチャンがいたんですね。そして熊本教会と導かれたのでありますね。私はもし武田昭辰さんが貧困法制な方であったならですね、お酒も飲まず家庭を愛しですね、本当に仕事をしっかりとしてですね、家庭を守るお方だったら武田先生も裕福な家庭でですね、もうバイトもしなくていいし普通にですね、もう生活してですね、まあ、クリスチャンになったかもしれないけれども、高橋青年に会うことはなかったしです、ね、熊本教会じゃなくて別の教会に行っていたかもしれないですね。ですから私はですね、昭辰さんありがとうございますですね、なんとなくこう言いたくなるわけですね。まあ、ですね、お酒飲んでありがとう、まあ、女好きであるか、ちょっとですね、女好きにならなくてもよかったかもしれませんけれどもですね、もう大酒飲みで、ですね、法灯に身をですね、持ち崩したからこそですね、高田先生救われた、そうなんか私生まれなかったんですね。熊本教会に行かなかったらですね、百合子さんに会うこともなかったわけですからですね、本当に昭辰さんありがとうございます、ね、神様は全てを益へと変えてくださるんですね。まあ、私のですね、信仰の祖は朝会というですね、会でございましてですね、まあ、戦前、リバイバル運動を日本バプテスマの中で起こしたグループであります。そう、霊的活動ゆえに当時は日本バスレメ西部組合と言っておりましたけれども、西部組合から追い出されてしまったんですね。まあ、それはそれでもっと朝会もですね、もうちょっとですね、こうですね、うまくやれば追い出されることもなかったんですね。もう追い出されてしまった、それはもう悲しい歴史であります。その部分だけを見るならば本当にとても悲しいことでありますけれどもですね、私はそのこともその歴史を振り返るときに、ああ、感謝だなとですね、まあ、感謝しいかどうか分かりませんけれども、それを思うわけですね。それは、朝会の中の中心的人物でありです、ね、田中純仙先生のお弟子であった川野博則先生ですね、牧師であり、西南の教授でありましたけれども、そのリバイバル運動の中で、西南を追い出されて、教職を追われてしまったんですね。そして故郷の宮崎に帰らざるを得なかったんですね。そして宮崎に帰って、そして英文科の教授になったんですね。そしてそこで、地元のですね、宮崎大学に行っていた日高先生は学生としてですね、国文学の本当に学生としておられて、そこで出会ってです、ね、 日高先生は救われて、西部組合戦後の日本バプテスト連盟の中でリバイバル運動をするというですね、そして熊本教会でリバイバル起こったというですね、そういった歴史がぐるっとですね流れているわけでありますね。もし朝会で追い出されなければ川野博之先生はずっと西南に居続けて宮崎に行くことはなかった。そうすれば日高先生も救われることはなかったでしょう。救われたとしてもいわゆるそういうリバイバル朝会の流れとは関係ないですね。ですから私もですね、本当に朝会を追い出されて感謝しますという言葉はちょっとあれかもしれませんけれどもですね、本当に神様はすべてを益へと変えてくださる。人生において、あ、これは苦しいな、どちらかといえば悪いことの方が多いんじゃないか、主は良いお方である、良いということはどうでしょうか、人生の0から100まですべてが良かったということではなくて、万事愛働きて益となる、すべてのことが働いて益となる、それが良い筋交いですよ。ですからダビデも言っているわけです。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。まさにダビデは死ぬような状況を通ったけれども、それでも主が共にいてくださったから感謝します、だから主は良い筋交いですと告白しているのであります。ですから私たちはいつも喜んでいなさい、すべてのことに感謝しなさいですね。主は良いお方である。礼拝では祈祷会でも必ず賛美をするですね。正直きついなと思う時も朝5時から声を出して一生懸命賛美をするですね。しかしそこに賛美の中に主は座しておられる。そのことで主は益へと書いてくださるから、我々は主に賛美を捧げるのであります。その時に主は働いてくださるのであります。その時主は万事を益としてくださるのであります。マーリン・キカロ・ザースというですね、アメリカ人ですね、戦後ですね、もともと囚人から陸軍チャプレン、陸軍中佐となり、主を賛美する力を見出すまでの驚くべき証というですね、こういった方がおられるんですけれども、本当に素行の悪い方で、札付きの悪でありましたけれども、クリスチャンになって、牧師になって、軍牧になってです、そして牧師になったんですね、すごい、大改心の方でありますけれども、そしてもう聖霊充満で、もう威厳で祈る、もうすごい、ですね、牧師でありますけれども、ある時神様から示されました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいですね。あなたはどんなことにも感謝しなさい、どんな時にもですね、喜びなさい、そのように牧会しなさいと神様から言われましたですね。ですから信徒信徒にもいろんな苦しみをたくさんの問題を抱えてやってくるんですけれども、彼らに言うわけで、今感謝しなさい、その状況を感謝しなさいですね。いやいや感謝できません、感謝できませんですね。それでも無理やり感謝させるわけですね。いろんな奇跡があって、今日はもう紹介できないんですけれども、もう幼い頃に生き別れた母親と奇跡的に出会うというですね、そういった奇跡、病気が癒されるですね。私が賛美、祈りを捧げるときに、いつも喜んでいなさい、感謝しなさい、その主は良いお方として私を人生を導いてくださる。あのダニエルが日に3度の祈りと賛美、祈りと感謝を神様に捧げていたときにどうなったでしょうか。もう絶望状況であります。礼拝をしてはならないという禁令が出されていた。それでも彼は賛美を捧げていた、礼拝を捧げていた。その結果として神が働き、死の口から解放された、守られたのであります。感謝できない状況、賛美できない状況があるかもしれない。しかし主は良いお方である。主は万事を益としてくださるお方である。ですから私たちは主を賛美するのであります。ですから私たちは主に感謝を捧げるのであります。そのことを通して主が働かれるのであります。主は万事を益としてくださるお方ですから、私たちは今日も主に賛美を捧げ、祈りを捧げてまいりたいのであります。主は何で良いお方なのでしょうか。一番目はまさに万事を益としてくださるお方である。もう一つは今日の十章の十一節で書いてあります。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。これは言うまでもなくイエス様の十字架であります。私はどうしようもない滅びの中罪人であったけれども、このがんじがらめの罪をイエス様の十字架において罪とその法則から解放してくださった。イエス様は私たちの人生を本当に万事を益と返してくださるお方であり、そしてまたイエス様の十字架において私たちのもうどうしようもない滅び去るべき罪をイエス様が背負ってくださった。だから私たちは賛美を捧げ、だから私たちは感謝を捧げるのであります。詩編103編、我が魂よ主を讃えよ、主の恵みを数えてみよう、ですね。その続きはこのように書いてあります。主はあなたのすべての咎を許し、 あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。先ほどの主は良いお方の、まさに主の通りであります。後ほど応答の賛美でも共に賛美をしたいと思います。あなたの若さはわしのように新しくなると、詩編は続いていきます。なぜ主は良いお方のでしょうか。主は万事を生きとし、何よりも主はあなたのすべての咎を許した。私の罪を、地獄に行くべき者が、イエス様の呪いを全部引き受けてくださった。これ以上の感謝はないのであります。ですから私は主に賛美を捧げるのであります。クリスチャンであったマハラ姉妹も、本当に99歳ですね、もう再来月にはですね、もう100歳になるですね、お方でありますですね。本当に私たちはもうですね、いわゆる肉の目では見ることはできないのでありますけれどもですね、いわゆるですね、まあ、クリスチャンではですね、凱旋ということもありますよね。まあ天国お葬式は凱旋の時であるとですね、素晴らしい場所へ行かれたですね、罪を清めてくださった。四世中央教会の、まあ、今回も聖霊自慢ツアーで行きました。最初のですね、まあ、教会訪問で行きましたけれども、四世中央教会の担任牧師であるユン・ソクジョン先生はいつもいつもメッセージの中で何回も言われます。イエス・キリストの十字架の血潮の功績を賛美しなさい。イエス様の十字架を賛美しなさい。イエス様の十字架を褒めたたえなさい。今も十字架で血を流し、罪深い私のために本当に罪を許し洗い清めてくださる。万丈を祈としてくださるというその解釈をした内村勘蔵もまさにその晩年、イエス様の前でいつもいつも十字架の前で食い崩れる涙を流す方でありました。私たちは死に向かって祈りを捧げ、賛美を捧げるものとなってまいりたい。いつも主に感謝を捧げたい。それは主は万丈を祈としてくださるお方であるから、そしてまた私の罪を洗い清めてくださるお方であるから、ですからいつも喜んでいなさい。すべてのことに感謝しなさいですね。主は良いお方である。ですから感謝を捧げるものとなってまいりたいと思います。第一テサロニケの言葉を先ほど読んでいただきましたけれどもですね、有名ないつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと書いてありますね。私たちは主は良いお方であることを知っておりますですね。知った者として主に賛美を捧げ、また聖書は絶えず祈りなさいですね。もちろん私たちは賛美を捧げ感謝を捧げるんですけれども、一方では死に向かって祈るものとならなければならないですね。いや祈ってもどうなんだろうですね、主は良い方だけど果たして聞いてくれるのかなですね。ヨハネによる訓章10章の今日の3節のところで、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すと記されております。羊はその声を聞き分ける。4節でも羊はその声を知っている。羊は羊飼いの声を知っている。これはつまり羊飼いも私たちのことを知っている。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。ですから羊の声である私たちを知っているから、私たちは死に向かって祈るときに主は私たちの祈りを聞いてくださる。主は万事を生きとしてくださる素晴らしいお方であるということは分かっていても、それでも私たちは迷ってしまう。羊は迷いやすい動物でありますね。羊飼いについていこうと思っていても、どっかに行ってしまう。気がついたら羊飼い見えなくなってしまう。どうしたらいいんだろう。その時に主の名を呼び求める者は皆救われるですね。主は良いお方でありますから、主に向かっていつも喜んでいなさい。どんなことにも感謝しなさい。しかしその間に絶えず祈りなさい。私たちは良いお方に向かって賛美と感謝を捧げ、そして祈りを捧げるのであります。そのことを通して主は万事を益へと書いてくださる良いお方であるということであります。この内村勘蔵もまさに娘の病のためにルツ子さんが若くして天に召されるんですけれども、それこそ本当に天が解けるほどに祈ったのであります。必死で祈ったのであります、ね。まあ、娘さんは天に召されたのでありますけれども、この祈りを通して本当に父なる神様がどれなる慈愛なるお方であるのか、さらに主を深く覚えるようになったそうであります。私たちはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。この祈りと賛美、祈りと感謝を通して、主が私たちの人生を益へと変えてくださる。そのことを今日の御言葉を通して受け止めてまいりたいと思います。 そのようなお方は私たちを救ってくださる良いお方であります。さらに良いお方として16節にこのように書いてあります。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊も導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになるですね。いう羊飼いは私たちを救ってくださるお方であります。万事を益としてくださる、また罪を清めてくださるお方であります。さらに今日の御言葉は、囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をもイエス様は導かなければならない。これを解釈するならば、今日は世界宣教の祈りの日でありますけれども、全世界の人々のことであろうかと思います。また私たちは救われておりますけれども、まだ救われてない愛する家族、まだ教会に来ていない、囲いに入っていない、そのような羊もたくさんいる。その羊も導かなければならないとイエス様はおっしゃるのであります。イエス様は囲いに入っていない羊も救われます。あのブルームハルト牧師のあのドイツのリバイブの時に、本当にどうしようもないですね、本当に悪い男が悔い改めました。俺のようなものでも救われるのか。またあのヤクザの組長であった吉田義行さんも同じ言葉を言いました。わてのようなものでも救われるのか。そうです、イエス様はすべての方を、どんな行為に入っていない筋をも救いに導くお方であります。私の家族は難しいかもしれない、私の愛するものはですね、祈ってやるけど難しいかもしれない、しかしイエス様はそのような筋をも囲いに入れようとされる。その羊をも導かなければならない。ですから私たちはここに、まあ、伝道ということが必要になってくるのではないかと思います。復活の主イエス様はペテロに何と言われたでしょうか。イエス様はペテロに言いました。私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、あなたも羊飼いになりなさい。私たちは羊飼いになるイエス様に導かれて、万事を益としてくださる主に導かれ、救われ、また十字架の血によって清められたものであります。その恵みを受けたものとして、私たちは羊で終わるのではなく、あなた方も羊飼いになりなさいですね。主イエス様はペトロに言われたのであります。私たちも羊飼いになる。いや、私たちはイエス様のようにそんな羊飼いにはできませんですね、言いたくなります。しかし私たちは羊飼いとして召されている。羊飼いの仕事は何でしょうか。青草の葉に休ませるとですね、正しい道に導かれるですね。私たち羊飼いの役割は何でしょうか。最も素晴らしい大牧師であるイエス様のところにお連れするということですね。私たち自身は何もできないかもしれないけれども、大牧者である、本当の牧者であるイエス様のもとにお連れするですね。まあ、私は牧師というですね、まあ、職分を受けておりますけれども、まあ、牧師というのはまあ牧者と言われますね、牧会ということを言いますけれどもですね、私の仕事はですね、御言葉を通して、祈りを通して、皆さんをイエス様のところに導くですね、私のところじゃないですね、本当の牧師はイエス様でありますね。ですからイエス様の方に導くのが羊飼いの働きですね。皆さんも羊飼いとして羊であり、また一方では羊飼いであるですね。ですから本当に囲いの外にある、その羊をも私は導かなければならない。囲いの外にいる、ああちょっとこの人は囲いの外にあるなですね、ちょっと難しいかな。しかしイエス様はその失われた一匹をも探しておられる。その一匹を探し出すために主はペテロに言われた通り、あなた方も羊飼いになりなさいですね。本当に羊の恵み、牧されたものしかその恵みを知っていないですね。イエス様から牧会された皆さんお一人一人がその恵みを受けて、本当の羊飼いであるイエス様のもとに導いていくですね。いよいよ秋の特典が近づいてまいりますけれども、いよいよ皆さんお一人一人が羊飼いとしてですね、主は囲いの外にいる羊を導こうとしておられるですね。牧会者の働きをすることができますように切に祈ってまいりたいと思います。主は言われました。私は良い羊飼いであるですね。主は私たちのために命を捨ててくださった、人生において万事を益としてくださった。ですから私たちはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいですね。良い羊飼いであるイエス様に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げるですね。しかしながら実際にはですね、 まあ、何度も申しますけれどもですね、感謝できないときに感謝する、賛美できないときに賛美するですね。しかし実際にはなかなかですね、賛美しようと思っても賛美できない現実、感謝しようと思っても感謝できない現実があるのではないかと思います。ですから私はですね、今日の第一テサロニケの5章を読みながらですね、いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、どんなことにも感謝しなさいですね。まあ、こういうのように書いてありますけれどもですね、まあ、霊的な解釈としては絶えず祈りなさい、ね、そして霊の火を消してはなりませんと19節にあります。絶えず祈りなさい、そして聖霊満たされなさい、そしていつも喜び感謝しなさいです、ね、私たちのこの霊的な現実を見たら感謝できない、喜べないです、ね、それは私たちの現実でありますね。だからこそ私たちは絶えず祈りなさい、祈って聖霊満たされる、そのことを通して賛美感謝へと導かれていく。主は良い筋飼いだ、万事を許してくださる、罪を清めてくださる。ですから私たちは何よりもまず祈りに立ち上がるということではないでしょうか。先ほど内村勘三先生がですね、本当に全て益になるよ、災いも益になるよ、全て、その全てはもうほとんどはもう足っことの方が主に筆者を心を占めていたと推定されるです、ね、悪いことの方が多かったのではないかです、ね、それでも益になるとパウロも内村勘三先生も言ってるんですけれども、ね、内村勘三先生はこのように言っています。しかしながらこれは必ずしもパウロ一人の確信ではない。今日まで数多のキリスト信者がその生涯の実験としてこれを知ったのである、実体験としてこれを知ったのである。それは確実なる信仰生活を長年続けたる者はこれを経験するのである。確実なる信仰生活を長年続けたる者、これはつまりですね、まあ、長年っても別に、まあ、何年かということはですね、まあ、それぞれでありますけれども、たとえ長くても短くても聖霊充満を送っている人には全てが益になります。確実なる信仰生活、これはつまり日々聖霊満たされて祈っている、日々祈って聖霊充満の人には万事が益となる。主は良い筋飼いである。そして賛美を捧げ感謝を捧げることができる。ですから私たちは祈って聖霊満たされる。その時に主は良い筋飼いとして私たちを必ず導いてくださる。感謝を捧げどのような時でも賛美を捧げることができる。本当にこの夏3チームの韓国から選挙チームがやってきました。本当にですね、もう素晴らしい、どのチームも素晴らしいチームでありました。前のですね、少し前の礼拝でですね、その時のハンソン教会の短期宣教チームの動画をですね、見ていただきましたけれどもですね、もう皆さんですね、感謝を捧げておられます、ね。那先生おっしゃられました、福岡新生キリスト教会の皆様、私たちが恩恵、恵みを受ける機会を与えてくださり、ありがとうございました。新生キリスト教会の皆さんがこの世の希望光です。激しく戦ってくださり、ありがとうございます。一緒に祈りで戦い続けますというナヨセフ先生のメッセージでありました。恩恵を受ける機会を与えてくださりありがとうございました。三十何名来てですね、本当に向こうがもうすべて交通費もで宿泊費も食事代も全部出して、ね、まあ、私たちもですね、まあ韓国に行きましたけれどもですね、まあ、宿泊費とですね飛行機代出しましたけれども、もう行ったら食事も全部、気がついたらですね、もう食事もちゃんと自分で準備をしておりました。食事代もですね、気がついたら全部もう行ってですね、気がついたら向こうの移動費も、気がついたらもうバスも出しますよみたいなですね、もうなんか本当受けるばっかりでしたですね。しかし反則協会短期選挙チーム、他の短期選挙チームは、まあ、全部自分で出してきてくださり、もちろん私たちも受け入れ、まあ、布団の準備とかですね、ウェルカムランチとか、もちろんいろんなことをしましたけれども、ほぼほぼ彼らが仕事を1週間以上休んでですね、来てくださったんですね。こっちが感謝するのに、しなければならないのに、向こうがその大変な状況の中で、恵みを与えてくださり、ありがとうございましたですね。その感謝できるのはすごいなと思いましたね。どっから来るんでしょう、これはですね。聖霊の恵みでありますね。感謝できない状況の中でも、本当に狭いところで3人、4人ですね、もうぎゅうぎゅう詰めでですね、泊まられたのでありますね。那先生がですね、あの動画を見たら分かります、その後4名の方出てきて、祈ってます、ありがとうございますですね、日本語で言ってくださり、3名の方が祈ります、愛してます、4名の方がですね、祈ってくださり、ありがとうございます。 5名の方が皆さんでおかげで楽しい時間を過ごせました、ありがとうございます、みんなありがとうございます、ありがとうございます、感謝感謝ですよですね。コンサニムが 5人のコンサニムがですね、手を振りながら神様に感謝、すべての生徒に感謝します、愛しま す, です、ね、日本人の渡らちを愛してくださっている。最後一人の方が渡らちを無限の愛と温かさで歓迎してくださってありがとうございます。無限の愛でそんな受け止められて申し訳ないなと思うんですけど、ありがとうございます。ジャパンナイトを準備してくださってありがとうございますというですね、ありがとうございます。最後、その後最後4名の方が日本語で、新生キリスト教会の皆さん、7日間本当にありがとうございました、愛します、これからも祈りますですね。30名の皆さんがみんなありがとうですね。なんでそこまで言えるのかなですね。本当に大変な短期選挙ですね。本当にその中にあっても感謝を捧げ、祈りを捧げる。でもそのことを彼らがさらに恵みを受けていくわけですね。万丈を引き継がせる主の恵みによってですね、それは彼らが聖霊に満たされているから。聖霊充満ツアーで光の主要教会に行きましたですね。蒼天祈祷会に行きました。ただ参加しただけであります。特別祭も何もしておりませんですね。ただとにかく行ってですね、恵みを受けたい、そこで悔い改めのですね、もちろん、まあ、言葉もですね、謝罪の言葉もしましたけれどもですね、行って、ああ恵みを受けようもと言ったんですけど、行ったらどうなったかというとですね、来てくださってありがとうございます、福岡市政キリスト教会に謝礼を渡しますとですね、高額の謝礼をですね、まあ、初めてです、まあ、メッセージしたりですね、賛美をしたり奉仕をして、まあ、謝礼をいただくことはあるんですけども、ただ言っただけでですね、謝礼を差し上げますとですね、ありがとうございましたと言ってですね、まあ本当にもうよく訳が分からない状況でありますけれども、もう光の衝撃は聖霊充満ですから、もう感謝感謝、でも捧げることを通してさらに彼らが恵みを受けていくですね。私が賛美を聖霊充満になって祈り、そして神様に感謝と賛美を捧げるときに、主はさらに豊かな恵みを持って私を導いてくださる。あのパウロとシラスがまさに牢屋に閉じ込められていました。もう本当に困難な状況、鞭で打たれ、 手と足かせをはめられて、もう牢屋の一番奥、暗い状況でありました。彼らはそこで何をしていたのでしょうか。誰も歌えない、誰も祈れない状況の中で、彼らは祈りつつ賛美を捧げていました。祈りと感謝を捧げていたのであります。なぜそんなことができるんでしょうか。感謝しろと言われてもできないような状況の中で、パウロとシラスは聖霊充満でありました。ですからその困難な一番苦しい状況の中で、主を賛美し祈り、そしてそのことをさらに主が働いて、大地震が起こり、彼らは解放されていたのであります。私が祈り、聖霊に満たされ、そして主に感謝と賛美を捧げるときに、主はすべてを益へと変えてくださる。私の罪を洗い清めてくださる。だからこそ、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい。私は良い羊飼いになる。イエス様に向かって祈りを捧げ、そして賛美を捧げようではありませんか。その主は皆さんお一人一人を滅びから解放へと与えてくださる。あのバビロン捕囚は裁きではありますが、滅びではありません。バビロン捕囚で裁きを受けましたけれども、しかしそれは将来と希望を与えるものである。それはイスラエルのためによって苦難でありましたけれども、その苦難が益へと変えられていく、将来と希望を与えるものである。それは祈りと賛美を通して、その涙を祈りを通してメシアイエス様がお生まれになるという、何よりも素晴らしい、それは恵みがイスラムのために与えられていったのであります。皆さんの状況をお一人お一人、もしかしたら私がもうわからない痛み苦しみを覚えておられる方もおられるかもしれません。しかし主は良いお方である、主は良い筋書いである、豊かに与えるであろうと聖書はこれをはっきりと約束してくださっています。主は万事を益とし、そして罪を清めてくださるお方である。このお方に向かって主に祈りと賛美を捧げようではありませんか。主は必ず皆さんお一人一人を救いに導いてくださいますし、そして囲いに入っていない筋をも主は必ず導いてくださると聖書は約束してくださっています。今日私は主に向かって祈って、このヨハネ福音書10章の御言葉が私に成就しますように、愛する者に成就しますように、主に向かって祈ってまいりたいと思います。それでは祈りたいと思います。ハレルヤ、天の父様、主の皆を賛美いたします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ハレルヤ、感謝いたします。本当に主よ、私たちは今 当に苦しみの中、悲しみの中にあるものでありますけれども、主は御言葉を持って主を私たちを励ましてくださり、心から感謝いたします。羊が命を受けるために、また豊かに受けるためであると、本当に主をイエス様、憐れんでください、助けてください。主は万事を期するしてくださいます。そして本当に主を私たちに罪を清め、永遠の命を与えてくださるお方であることを信じます。どうかどうかそのお方に向かって、いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、どんなことでも感謝しなさい。私たちはいつもいつも祈って、聖霊で満たしてくださいますように主にお願いいたします。そして主に向かって賛美と感謝を捧げる力を与えてください。どうかどうか主に賛美と感謝を捧げ、そしてあなたからのさらなる恵みと力を受けることができますように主にお願いいたします。あなたは生き取られます。あなたは今も私たちを救いたいと願っておられます。主は私たちの羊の声を一匹一匹聞き分けるお方であります。どうかどうか私たちを救ってください。また愛する者が抱えの外にいます。どうかどうか抱えの外にいる羊をも主はあなたが救いに導いてくださいますように主をお願いいたします。どうかこの方に向かっていつもいつも主に賛美と感謝を捧げることができますように主をお願いいたします。今日の御言葉が私たちに授与することができますように、また愛する者に授与することができますように、また教会のすべての人々に授与することを信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それではお捧げの方をお送りくださり、共に賛美を捧げて